東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。先週に続きまして、今週もフィデリティ退職投資教育研究所所長の野尻聡さんをゲストにお迎えしてお送りします。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして金融ジャーナリストの鈴木まさみさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先週お話を伺った時に、海外ではその投資に関する研究みたいなものがすごくされているというふうにおっしゃってまして、はいはい、野尻さんはそれを日本でもということで今活動されていらっしゃるということなんですか？
はい、10年前からその例えばアメリカに進んだ考え方があって、これを日本にって思ってきたんですけど、はい、実はなかなかうまくいかないんです。やっぱりアメリカの実情と日本の実情は違うし、イギリスの実情と日本の実情も違うっていうことで、簡単ではないなって思ってきたんですね、
はい、
ただ考え方の前提みたいなものはすごく大事で、あとはこれをもとに日本での独自の分析を重ねていこうっていうことで、2009年とか10年ぐらいからアンケート調査をたくさんやるようになりましたし、
はい、
そこから出てくるデータを使ってアメリカやイギリスで議論されているものを日本に取り込めないかなとか、こういうことは考えるようになってますね。
なるほど、はい、そのアンケートなんかをこう元に今日もお話を伺っていきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、先ほどオープニングでも伺いましたけれども、さまざまなアンケートを実施されているということですが、はい、その中でも非常に面白いなと思って私も拝見しているのが、はい、サラリーマン1万人アンケートですか、はい、これ結構定期的にもうやられてますよね。
そうですね、2010年が第1回目だったんですけど、はい、ここから、5回ぐらいやってますね。はい、よくお客さんが対象ですかって聞かれるんですけど、全然関係なく、外部の調査会社に委託をして、はい、普通の人を対象にしてるんですね。それがすごく大事なことで、なかなか日本は投資家調査とか投資家なんとかっていうのが多すぎてですね、それ以外の人って言葉ないですよね。
確かにそうですよね。そうすると現状を表すものではなくて、全部偏った調査になっちゃうわけですよ ね、
な、 ですね。なので投資家じゃない人も含めたサラリーマン1万人っていうやり方をしていて、そうすると大体3割前後の方が投資をしていて、7割前後の方が投資をしていないっていうふうにお答えになるんですね、はい、
その3割ってやっぱり先進国の中では随分少ないんですよね。
そうですね、投資をしているのかっていう時の投資がどこまで入っているかっていうのは人それぞれわからないんですよ。例えば確定拠出年金で資産形成をしている人は、分かっている人はきっと、あ、俺は投資をしている、こういうふうに思うんだと思うんですけど、それって全然違う世界で、自分の頭の中から投資として入ってないと、してない方に答えてしまうわけですね。で、海外は今本当に確定拠出年金は働く人全部が対象ぐらいになってきていますので、はい、そういう中でいくと、やっぱり比率は日本は低いんだろうなって思いますね。
まだまだこうね、投資をしている人っていうと、はい、まあギャンブルやってるのかとかね、はいはい、そういうちょっと違った偏見で、はい、見られるケースが非常に多いので、はい、
多いですね。あと一つ、そのサラリーマン1万人アンケートを続けていく中で、投資をしていないという7割の方にその理由を伺ってるんですね、
はい、
2010年で一番比率の高かったのは、まとまった資金がないからっていうお答えなんですね、
はい、
これがね、48.4%、まあ、5割ぐらいの方がそうお答えになってらっしゃるんですね、はい、これがここ毎年下がってまして、
はあ、
2016年はなんと 28.6 まで下がったんです、はい、
半分近くまで来てるってことですよね。まあ、
確かにその分最近こうずっと小口化がいろんなところでこう進んできたなという印象はありますね、はい、確かに
株式に対してもそうですし、また投資信託でできるっていうのも増えてきてるんでしょうね、うん、きっと。
あとNISAとかイデコとか、NISAがスタートした時によく言われたのは、少額投資非課税制度ですよね、
はい、
野尻さん投資って少額からできるんですかって、そういうリアクションもあったりしてですね、実は業界のいる人間っていうのは、投資が少額でっていうのは、非課税が少額で申し訳ないなって、こういう発想で見てたと思うんですけど、お客さんの中には少額で投資ができるんですかっていう 驚きを持ったっていうふうにおっしゃる方もいて、うん、なるほどなと。だからもしかするとこういう、まあ、いくつかの事象が重なり合って、はい、投資はまとまった資金がなくてもできるっていう人が増えてきてるんじゃないかなと。これはいいことですよね。
そうですね。
すごくいいことだと。
本当そうですね。
まあ、僕は私事で恐縮ですけど、はい、1989年証券業界に入ったわけですよ、はい、でその頃って株式投資って本当にごく一部の人のものだったのが、ね、もう随分やっぱ20年30年経って変わったなという気はしますよね。
野尻さんもね、証券会社にいらっしゃいましたから、ね、やっぱりそういう変化は肌で感じてらっしゃると思います ね、 ありますね。
やっぱりその投資が小さな金額でできるっていうのを言うことすらやっぱりなんかちょっと変だったっていうか、おかしいかなって思っていたぐらいで、やっぱり資産形成とかいう言葉もあまりなかったように思うんですよね。
まあ、金融庁がね、貯蓄から投資って言ってたのが、はい、今資産形成に変えてきましたからね。
だから随分大きな変化だと思いますね。そういう意味では、はい、
理由の一つにそのまとまったお金がないっていう方々、はい、まあ、随分減ってきたということですけど、はい、リスクがあるからやらない方がいいんじゃないかと思われている方も多いと思うんですけれど、リスクがあったとしても、その投資をしている人としてない人では、はい、数年後、はい、自分の資産形成って随分違ってきているものなんですか？
アンケートでは、まあ、年収がいろいろな人が入ってきますよね、うん、1万人取ると高い年収取ってらっしゃる方も低い年収の方もいらっしゃって、はい、で同じようにその老後の資金どれぐらい持ってますかって聞くと、やっぱり年収の高い人ほどたくさん持ってるなっていう気もするんですね。老後にいくら用意をしていますかっていう設問と、それから年収いくらですかっていうのを使って、年収の何倍老後資金を持っているかっていう数字に変えたんですね、
はい、
そうすると投資をしていない人っていう括り7割ぐらいの方ですね、この方々は老後資金の平均は年収のほぼ1倍なんです、
うん、
ところが投資をしている人っていうのは20代30代ではほぼ1倍なんですけど、40代50代になってくると2倍 2.5 倍って増えていくんですよ。これものすごく興味深いデータで、投資をしてない人は20代30代40代50代ほぼずっと1倍台なんです。ということは、お金を年収の中から少しずつ貯めるけど、せいぜい年収の1年分しか貯まらない。
それ以上になかなか行くのは難しいですね。難しい。
だから投資をするということはやっぱり資金を作っていくということにつながっているんですね。ただリスクがあるかないかっていう議論になるとなかなか難しくて、よく言われるのは投資をしないリスクとするリスク、
はい、
しないリスクっていうのはそのまま長い老後に資金少なくて向かっていってしまう、これってその状況だとほぼ 100% リスクを背負うことになると私は思うんですね、ところが投資のリスクはまあ 100% ではないということと、長期とか分散とか時間分散とかっていうようなリスクを下げる方法を持っているので、投資をしないリスクっていうのはコントロールなかなか難しいんですけど、投資をするリスクはコントロールができるんですよ。こうやって考えていくと、どっちのリスクを取るのかって言われたら、投資をするリスクの方が御しやすいはずっていうふうに思えるんですね。これがもっと理解をされていく必要があるんじゃないかなと思うんですね。
なるほど。年代別にやっぱり資産形成のポイントって随分違ってくるんだと思うんですけれど、20代30代、はい、まあ、40代50代、そしてまあ60代以降ですよね、はい、どんなふうなことをポイントに考えていけばいいんですか？
そうですね、先週ちょっとお話をした金額じゃなくて率なんですよって話をしたと思うんですけど、実はこれ資産形成にもよく当てはまっていまして、毎月いくら資産形成するかよりもお給料の何パーセントを資産形成に回すかって考える方がいいんですね。そうすると年収の高い人は、もしくはお給料の高い人はたくさんできるし、少ない人はそれなりにやれるっていうふうに考えていくんですね。大事なことっていうのが、投資をできる金額ってお給料の金額かけるその比率になるんですね、
はい、
そうすると20代の人は投資をするばっかりじゃなくて、実はお給料を上げていくための努力もした方がいいよって言えるんです。ちょっと言い過ぎになるかもしれませんが、例えば20代は投資する前に自己投資、お給料を将来上げるための投資をしてもいいんじゃない、例えば英語を勉強するんだとか、なんか資格を取るんだとかっていうのも老後のための資産形成に私はなるっていうふうに考えていったらいいんじゃないか、30代は 正直ここで資産形成のスタートを始めないとやっぱりまあかなりやっぱ遅くなるなって思うので、はい、ぜひ30代になったら資産形成に着手すると、で40代はなかなかできないってよくおっしゃいます。子どもさんがやっぱり学校に行くとか、
そうですね、
難しい時代になってくるって
結構ね、やっぱり親御さんの将来のことも考えなきゃいけなかったりとか、
でもここ踏ん張りどころだと思いますので、はい、やっぱり継続的にやれるかどうか、で少し考えてほしいのは40代の方っていうのは実はアンケートで分かってくるのが老後のことを気にし始める年代なんです、
はい、
そうすると自分が60になった時の家庭の事情ってどうなってるかを想定してほしいんですね。例えば奥様が何歳になるか、お子様がいくつになるか、それから自分の親、奥様の両親がいくつになっているか。で多くの人が今40前後でお子さんを作られている方多いんですよね、
はい、
そうすると20年後自分が60になった時まだお子さん大学生、そうすると授業料はいるし自分はリタイアしてるかもしれないし、でもう一つやっぱり自分の両親は60代の後半だとすると20年後80代の後半、介護適齢期になっていて、
そうですよね、
そうするといくつものことが重なってくるなっていう、これもちょっと想定をしておく。だとすると早めに手を打たなきゃいけないっていう年代でもある。で50代は私は58になりますので、そうするともう退職まであんまり時間がないの で、
そうですね、
そこまでに何かをしようって思わないことなんですね。その代わり75ぐらいまでは投資と向き合えるって考えたら、あと20年近くあるんですよ。運用をしながら一部を使って生活費に当てていくっていう発想に変えていただければ、60までに何かをするではなくて、75までに資産をいくら残すかっていう発想に変えれば、20年以上の資産との向き合い方、お金との向き合い方ができる、こういうふうに想定を考えていただくと、50代でもやることはいくつもあるなと。
決して焦ることはないんですね。
ないですね、全然ないと思います。
なんかしておかなきゃってやっぱり何かせかされるような気持ちってあるんですけど、はい、正直ね、
ま
あ、
とはいってもね、50歳で貯蓄ゼロって人またね結構な人数いらっしゃいますからね。
でもそこからスタートしてもまあ、20年30年あるよっていうことですもん ね、はい、ですね。
ただゼロはなかなか厳しいですよ。ここからお給料の中で積み立てていくっていうのを、資産ゼロ円からっていうのはなかなか難しいなと思いますんで、まあ、少し本当にゼロなのかってよく見てみる必要ありますよね、
まあ、棚卸しをしてみて、
そうですね、退職金って意外とあるよとか、それから確定拠出をやって年金をね積み立ってらっしゃる方っていらっしゃるかもしれませんし、はい、お金の置き場所がどっかにあったはずだろう、それを一回見ておく必要はあると思いますね。
そうですね、この放送を聞いていただいて改めて自分の資産を見直していただいた上で、また新たなスタートをねぜひ切っていただきたいなというふうに思います、はい、今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
さて2週にわたりまして、フィデリティ退職投資教育研究所所長の野尻聡さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。資産形成って本当に今すぐのものではなくて、本当にその先20年30年を考えて時間をかけて行っていくもの、そういうふうに私たちゆったり構えて始めてみればいいわけですよね、はいはい、今本当にニーサとかイデコってうまく活用してほしいですね。そうですね、
なんか小さい金額だなんて言ってる人もいますけど、自分の身になって考えたら年間120万とか大きな金額だと思うんですよ ね、
そうですね、
これ十分使う、まあ、余地というか、はい、あると思いますね。
はい、わかりました。またいろいろ教えてください。野尻さん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木さん、ありがとうございました。
こちらこそ。
東証プラスユーマーケットから日本を元気に、また来週です。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。